ちょっとユーチュラ嫌いになりそう。
おお、やっと嫌いになってくれるか。
嫌い？ユーチュラもともと。
いや、高橋が好きすぎるから、俺がバランスを取るようにちょっと嫌いをやってた。
いやー、漫才しすぎますね。
あれな、YouTube 情報がとっても迅速に更新されるポータルサイト。
いや、まあ単純にニュースサイトですよ、ユーチュラは。
ああ、そうなんだ。
そう。で、YouTube の話題に特化してるし、多分普通に、ちゃんとニュースの、なんでしょう、会社というか、文藝春秋とかみたいに、なんでしょう、記者の会社ってなんて言うんだ？出版？ん？出版ではないか。
報道系の。
あ、そうそうそう。はい、だから普通にグノシーとかにユーチュラからのニュースが載ったりすることもあるし、思ったよりもしっかりした機関なんです。何人も記者がいるし。
うん、
っていうユーチュラが、僕は毎日見る唯一のニュースサイトなんですけど、嫌いになりそう。
なんで？
広告の話なんです。
はい。
まあ、ネットで見れるサイトなんで、広告が出たりするんですけど、前まではそんなことなかったんだけど、いわゆるこの操作不能になる広告、
うん、
例えばページ開いて一定時間経ったらど真ん中にポッて出てきて15秒見てくださいみたいな、はい、
最悪なやつ。
これ最悪なやつなんです。まあでもこれはユーチュラに限ったことじゃないじゃないですか、
うん、
なんかユーチュラでしかないことなんだけど、もしくは俺がユーチュラを見すぎてユーチュラでしか起きてないのかもしれないんですけど、ユーチュラ開くじゃん、
うん、
まあ広告出なかったセーフと思って他のページに飛ぼうと思って、ユーチュラ以外のね、
うん、
Google とか Yahoo とか飛ぼうと思って、この上の UR ページを押すと俺はブックマークが出てくるんだよね、
はいはいはい、
ペーンって。それした瞬間ここがボンって出てきて、
へ
ー、そのポップアップが出るのキャンセルされちゃう。だから URL を押してブックマークの一覧が出るはずが、出る、広告出る、キャンセルみたいな感じで。
あ、そっちが勝っちゃうんだ。
そうそうそう、だからブロックされちゃうんだよね。だからもう一回バツを押して URL を押さなきゃいけなくて、はぁと思って。
確かにそこ割り込んでくるのおかしいね。
いや、これの時点でかなりストレスなんです、
うん、
だから僕はもう見ませんよユーチュラって思いながらも癖で見ちゃってる
んです。見とるやんけ、
見とるやんけって俺も言ってるんですけど。
あ、ごめんごめん、じゃあいいか。
言ってるんですけど治んなくて、で挙句この、まあ、広告がね、一定時間経つと出るんですよ、とりあえずね。
うん、
ブックマークを出す出さに限らず。出たら、あ、もう大丈夫だって。広告出てるわけだから、今ブックマークの一覧出しても、ブロックされないよね、
はいはい
はい、と思って、ブックマークをしたら、さらにでかい広告を、上乗りでダーンって出してきて、大ブロックしてくんの。
おそう。
そう。
悪質だね、さすがに。
これ誰が悪いんですか？編集長？
編集長、誰かいる？悪い候補。悪人よさ。
まあ、
編集長か。
広告の会社なんじゃないんですか？なんでこんなストレスを溜めさすんだろうね。
確かに。
だから、もしかしたら俺の仮説ですけど、その広告会社？
うん。
まあ、広告を出したい人の広告っていうのは普通にサイドバーとかみたいにストレスのないとこに出す。
はいはいはい。
でも逆に、例えばカレー会社が、
おお、いいね、
ライバルカレー会社を貶めたいんですっていう依頼があった時に、
うん、
はいはい、そういうみんながストレス溜まる広告の出し方をする。
ああ、こんなカレー二度と食うかってさせたくて。
そうそう、なってるし、実際俺その時出た広告。
いや、そうだね、
家なんか買うかって思って。
はいはいはい。
家の広告めっちゃ出るから。という、まあ、前説がありまして。
うん。何？
うん。定禅寺ジャズフェス終わりましたね。
ああ、終わった。
いやー、すごかったね。僕は広報大使をやってたんですけど、高校、広報大使であるとともに、初めてジャズフェスをしっかり、まあ、楽しんだというか。
はいはいはい。二日間行ってたもんね、結局ね。
うん、行きましたね。いやー、すごいね。まあ、ジャズフェスっていうのは、街中にステージがあって、もう50以上あるんですよ、ステージが。で、やってて、そこらで、まあ、演奏が行われてて、どこに行っても音が聞こえる、音楽が聞こえるっていう感じなんですけど、
はい、
そのやっぱステージ見ててさ、一個のステージを見てて、違うステージに移動するとき、
うん、
なんかさ、この音楽がどんどん遠のいていくわけじゃん、ステージ、元いたステージのね。
はいはい。
で、音が消えたなと思ったら次のステージの音が聞こえてくるみたいな。だからその感じがなんか、竜が如くみたいで、めちゃくちゃ楽しかった。
あれめちゃくちゃ良かったね、
うん。
俺も聞いてたけど、同じ道をたどって。
RPG みたいですごい楽しかったんですけど、まあ唯一ジャズフェスで欠点があって、このイベントにおける広報大使って、視聴者が 会いに来てくれるものじゃないですか、
うん、はいはい、
出るっていうことが告知されてるから。でもジャズフェスってそれがほぼ不可能なんですよね。
なんで、街全体が会場だからだ。
そうそうそうそう、だからどのステージにいるかわかんないからもう無理なんですけど、それを危惧して僕はもう1日目は RTA をやるって宣言してて、うん、それがタイムアタックなんで、こう駅から仙台城跡にかけてステージを全部巡っていく、そのルートを公開してたんですよ。
はいはいはい。
そのおかげで視聴者の人が先回りを結構しに来てくれてて、うん、だから本当に RPG みたいに等間隔で話しかけられるみたいなね。
ああ、確かにね。そう、ちょっと広い会場で盛り上がってるところには人がいるみたいな。
うん、はいはいはい。カブトもカメラマンで言いましたけど、はい、あれちょうどよかったね。なんか、どっかの会場にお団子でいるっていう感じとかでもなく、本当に、本当のゲームみたいに歩けばいて、
うん、
歩けばいてみたいな
感じ。確かに、あの日はゲーム度が高かった。
うん。いやー、そんな感じも楽しかったんですけど、いろんなことありましたよね。なんか覚えてることあります？
あの、常禅寺ストリートジャズフェスティバルの日ね。
そのタイトルが長いから、フルで言うことで時間稼いで。
いやいや、稼いで。
立派で、立派でしたけども。
それを思い出すので同じぐらい頭使ってるから。
そう。あれって、常禅寺ストリートジャズフェスティバルだと思ってると思うんですけど、常禅寺ストリートジャズフェスティバルなんです
よ。あれ罠ね。
わ、あれ罠。
さすがに罠。
罠というか、罠だということに運営も気づいて、この、高橋さんにはぜひ、ストリートジャズということを押していただきたくって言われて、うん、ああ、そうなんだと思って、たんですけど、まあ、僕が心に残っていること、
はいはい、なんか泣かされそうだな。
うん、クマッケジャパンに会えたっていうね。
なあ、誰や。
いえ、そんな強く言わないで、子供を抱えてるバンドだから。
そうそうそう、詳しく説明していただいていいですか。
炎上しちゃいますから。家族でバンドやってて、キーボードが8歳、そうと、ドラムが4歳、
はいはい、
もう可愛かったですよね、サングラスかけて。
家族でやってるんだもんね。
やってる。そう。まあ、そのバンド自体ももちろんいいんですけど、これ実は、因縁というか、
因縁
って悪の時だけ
ど。そうだね。なんかちょっとライバルに使いそう。
伏線、
はい、はい。
だろう。
まあ、ご縁がありまして。
ああ、そうそうそうそう、ご縁がありまして、実は、まだ僕が全然うどんに醤油かけてた頃。
茹でずに。
違う。え、ツッコミ下手だな。
茹でずに？
違う、うどんに醤油かけて食べてた頃ね。
はいはい。茹でたんだ。
今は卵とごま油も乗せれるようになりましたけど。
大差ないな。
いえ、その頃にね。まあ、要は稼げてなかった頃に、YouTube の編集の手伝いをしてたんですよ。クマッケジャパンさんの。そう。まあ、その頃はクマッケさん一人のソロの頃。
はいはいはい。
だから今のバンドの状態でもなかったんですけど、その人との再会。これめっちゃ熱くないですか？
何年ぶりの？
4年です。
挨拶ですか？4年ぶりの挨拶。
4年ぶりの挨拶。あんまり、心ない。
いやいや、違う。その4年前は、別に会ったりとか一緒に遊んだりはしてないんだよね。
もちろんだって俺はただ、ビジネスで、編集をしてて、っていうだけですから。
はいはい、でも会ったこともない、
ね。ないけど、まあもちろんそのバイヤー高橋の、X アカウントと、DM でやり取りして、はいはいみたいな感じでしたよ。
だから声とかも、その知ってるか知らないか分かんないし、顔も覚えてるかどうか微妙っていう状態だもんね。
まあ俺は一方的にもちろん知ってますよ。
はいはい、こっちはまあそうだね。
編集をしてたからね。
けど逆がどうかっていうのがやっぱドキドキするところ。
うん、まあいやでも普通にただただ熱い再会。
はいはい。
で、あっちはもう家族でバンドっていう、うん、もう今の完璧な形を作り上げて、俺は俺で、広報大使になって、
はいはい、
再び再会って、これめっちゃ熱くないですか？なんかあんまり。
いや、俺、ドキドキしちゃうな。ご迷惑ではありませんかが勝っちゃうな。
あ、じゃあ、ちょっとこの話引っ込めますけど。
いや、引っ込め
この時点でもうドラマだと思うんですよ、僕はめちゃくちゃ。
熱いよ。熱いけど、
うん、
その緊張感もある。
はあ、はあ、
誰ですかみたいな。その、子供には近づかないでください。
あ
とか言われるかもと思って俺は後ろで結構ドキドキしてた
んですよ。あ、まあその点は正直広報大使だからもうとっくに取っ払われてて。
はいはい。
あ、広報大使さんだってことで。
ああね、それも把握してくれてたから。
そう、来てくれたってなってて。で、まあ、熊家さん覚えてなかったですけど、うん、もうその時はもう小粒すぎたから俺が YouTuber として。
はいはい。
柿ピー YouTuber すぎたんで、全然覚えてなくて。 いや、シーンじゃなくて。いや、厳しいな、対面で撮ると。
厳しくないって。
毎回そうなんだよ。対面で撮ると兜がね、厳しいのよ。
いや、そんなことないって。その、集中して聞いて、今ね、実は対面で撮ってるんですけど。
そうなんです。毎回、ネガティブな時に明かされるんです
よ。いやいや、そんなことないけど。
対面の時厳しいんだよな、兜。そうなんですよね。
まあ、その出会いが一番印象的。
あ、そうだね。いや、だから、もう、パンフレットを見た時に、あの僕がね広報大使になったっていうのを載せてくれてるんですけど、うん、たまたま同じページにクマッケジャパンも載ってて、
ああそれは嬉しいね。
その時にわあっつーこの紙面、
はいはいはい、
この一面
そこを飾りたいね。
あそうそうそうそう、 そう思ったんですよ。でまああと何かあったかな、クマッケさん以外に。あと RTA ゴールの仙台城跡ね、うん、あれすごい良かったよね。
いやあれ良かったね。
あれ良かった。
あれ標高いい標高だよね。いや何メートルか分かんないけど。
めっちゃいい標高。まあ登ったから分かるけどめっちゃ高くて、で他のステージはマジで標高ゼロなんですよ。
はいはい。
そう
ゼロぐらい。
ゼロぐらい。で今までなかったステージなんで仙台城跡って、
うん。
急にあのぐらいの高さのステージができて、で他のなんだステージってテントが立ってたりとか。
はい。
して、まあもちろん別に気にならないんですけど、仙台城跡のそのステージだけはマジで何もないんですよ。
確かに。
テントも何もなくて、ただ景色と演奏台だけ、
はいはい。もう確かにテントあってもいいのにないのはさ、もう見晴らし生かしというか。
そうそうそう。
ね、本当は雨対策にテントやりたいだろうに。
そう、だからそれに気づいてはなくてよかったなと思ったぐらいめっちゃ良くて、うん、マジであれ行ってないメディアかわいそうすぎるよね。
あ、遠いからっていう理由で。
そうそうそうそう。いや、多分行けてないメディアもいると思うんですけど、
はいはい、
あれめっちゃ良かったな。伊達武将隊もいて、ね。
あ、いた。
そう、いらっしゃって、政宗様がねぎらってくれてね、すごい。
そうだね。
そう、疲れとるな
って言って。はいはい。確かに。汗かきぐったりだったから、あのタイミング。
めっちゃそうそう。あの、なんだっけ、おむすびくんみたいな。
むすび丸ね。
あ、むすび丸。
そう、そういうかわいいゆるキャラがいるんですけど。
むすび丸と写真撮りませんかって運営さんに言われて、本当になんか、ごまかさずに、ちょっと疲れてるんでいいですって。みんな誰しも撮りたいはずなんだけど。
いや、そう、かわいいのに。
そう、その時は撮らなかったけど、政宗さんとは写真撮って、
はい、
もう俺が疲れてんの見て、もう、多分プロデュースしてくれようとして、
うん、
刀持ちなさいって言ってくれて、うん、ありがとうございますって言って普通に刃先触ってめちゃくちゃ怒られるっていう
そうだね。
そうそうそう、
指切れるだろっていう、
刃先を持つでないっていう、その
名言。
今まで怒るレパートリーとしてこらーとか、
はいはい、
しっかりしなさいとかあったけど、刃先を持つでないっていう初めての怒られ方。
それがすぐ出る凄さね。
いや、そう。いや、だから本当に怒ったんだろうなと思って
さ。はい、怒ってはないけどね。
いや、傷ついた上に怒られたから、泣いちゃってましたけど。で、まあ最後印象に残ってるのがあれですね。大きい交差点で演奏してた F1 の曲ね。
ああ、あれね。
あれ危ない、絶対やめた方がいいと思った。
もう4車線くらいの、
そうそうそう、
飛ばそうと思ったら飛ばせる道路のすぐ横で。うん、
でしかもめっちゃうまかったから、みんな心なしか交差点の車はスピード上がってたしね。
まあまあそう見えたね。
あのペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーってね、
うん、
やつですけど、本当に読めた方がいいぐらいうまかった。
あ、まあまあまあ、いいよかったね。
高橋です。
カブトです。
お願いします。
お願いします。
ちょっとすいません、取り乱してしまいました。
ああ、そんなことないです。
聞き入ってくれるからね、カブト君
は、ね。いや、そうそうそう。俺はね、聞き上手だから。
そうそうそう。ちょっとね、だから、俺が、つまみ、いじってほしいですね、俺が。もうちょっと反応欲しそうな時ね。
ああ、なるほどね。
結構、あ、緊張しました。うん、一人で喋ってるな、今回。
ああ、そんなことないですよ。
という感じでね、
はい、
まあ対面で撮ってるんですけどね。なんでですか？
明日。
うん。
あばらや204号室の仙台公開収録があるから、仙台にある高橋の家に今、止めてもらってるっていう状態。
なんで本当はリモートで撮りたいんですが、一緒に撮らざるを得ない、
ね。逆でしょ。
緊張し、まあ、逆だと思ったんだけど、なんかねちょっと大変だ。
いやいやいや、そんなことほっからめっちゃ上り調子になるから。
まあだから全然別の話題になりますけど、この撮り方の話題になりますけど、うん、対面が向いてないっていうのはあるんですよ。この一緒に撮るということじゃなく、うん、向かい合うっていうことがね、
はいはいはい、
恥ずかしいんですよ。なんか僕、
まあそうだね。え、それ別に俺相手じゃなくて誰でもってこと？
いや、兜に。
ああ、そう、あ、そうですか。
なんかその、 まあ、バンバンとか最近生放送でやってますけど、
うん、
あれは萌えさんが僕の向かいにいて、
はい、
ずんださんは僕の左側にいて、
うんうんうん、
だからまあ対面にいるのは萌えさんだけなんですけど、なんか萌えさんは別に目線反らしてても普通に喋れるというか、
へ
ぇー。逆に兜の場合は、兜は見てくれてるんですよ、僕の方
結構。いや、今すごい見てますよ。
そう。だからこそ目を反らしてるのが申し訳ないなっていう罪悪感でも今僕目つぶって喋ってます。
確かに、うん。目つぶってた20秒前ぐらいから。
そう。だから僕のメモとか見てるのも見てるから、兜が。
はいはい。いやいやいや。
緊張するんですよね。
いや、そんなことない。まあ私、皆さんには伝わりませんから。
あ、そう
です。そうそうそう。
いや、じゃあ、でも僕が爆発したという形で伝わりましたけど。
まあそう、そこだけね、そのシーンだけは。
試されてる気がしちゃうんですよ、ね。
いや、そんなことないですよ。
そうですか。
うん。作り上げてこうや。
作り上げてこうや、と思ってたんですよ。あばれ
!204 号室 R!当ポッドキャストでは、バイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。敗北を知りたい。
いやー、オープニングで敗北してしまいましたね、僕ね。
でもね、敗北、
申し訳ないですね。
敗北をしてない人がいる、あ、いたんですよ。
あ、なーにーですか。
なーにーの言い方になったけど、
敗北を知らない人がいたんですよ。
いたんで、なーにーの言い方すぎたけど、
あんまりそのせんちゃんが言うのが男な場合ないけどね。そのさらに男を言わなきゃいけないから、
まあ、この真面目もびっくりだね。
こんな男らしい男がいたんですよ、あとのなーには地獄だから。
あのバキ2部の最強死刑周辺ね、
今の
フレーズ、
セリフ、フレーズ、
敗北を知りたい。あのバキの、あの有名なバキあるでしょ、あの格闘漫画の
バッキバキな筋肉のね。
そう、
それで覚えてます。その語呂合わせで覚えてますけど、バキを
そんな定期テストみたいに、
バキ
の2部で、
うん、
こう死刑囚がいるんだけど5人、
ケイシュも出てくるんだ。
出てくるけど強すぎて、もう全然余裕で脱獄できたって、すごい。だからその深さ 100m の、
うん、
その鉄の円柱みたいなの中くり抜かれたような、うん、こいつ専用の牢屋みたいなの作られるんだけど、
はいはい、
もうそいつは指の力強すぎるから、
うん、
その 100m の深さのただの鉄を指力だけで普通に登っちゃって脱獄するとか、
それも指で穴開けながら、こう
開けながらでもうピタッと
ピタッと
ピタッと、
ピタッと、その摩擦が、なんかの CM みたいな、
摩擦がないはずなのに、はあ、軽々と上にこう登っていく死刑囚とかがいて、
それは何が強すぎてそれが可能になってるの？
分かんない。摩擦？
摩擦？指紋なくしてんの？
分かんない。ちょっとそこまではあれですけど、そのように、
は
あ
は
あ、全員が思ったことが敗北を知りたいっていうね。
その5人が
5人が
5人ともがせーので言った。
せーのでは言ってないけど、結局5人は1箇所に集うんだよね。
あ、その時に5人交わした時に心の中で敗北を知りたいってその心の声でハモった。
まあまあまあ、漫画の演出上はね。
そうか、誰が言ったとかじゃないんだ。
じゃあみんなが心から思ってるっていう。
そので、ナレーション的な言葉で敗北を知りたい。
知りたいって。
誰が言ってんだ。
だから全員が、そういう話、ちょっとバキの話こんなしたくないんだけど、そういう回なの。その、シンクロニシティわかる？
シンクロニシティ、最近吉本所属になった、今までフリーでやってたコンビ。
いや、その、俺が好きな吉岡さんが所属してる漫才コンビじゃなくて、
ね、うん、
これはもう世界でもあることらしいんですけど、
はあ、
そのカナダで急に今まで発見されてなかったなんか細胞が急に見つかった時とかに、
うん、
カナダで見つかったはずで、別にそこ連動してるはずじゃないんだけど、
うん、
インドでも偶然同じのが見つかるみたいな。
そんなバカなって感じですね。
そう、だから世界で何か一つがこうポッと生まれると、同時多発的にシンクロ的に生まれるみたいな、
はあはあ、それは結果探ってみたらスパイがいたみたいな話もなく、まあ、偶然
そういうものなのである。
それがシンクロニシティ。
そうそう、 でその最強死刑囚が敗北を知りたいって言ったんですけど、
ああ同時にね、
そう、まあ、同時というか、まあ、それぞれのタイミングで、
ああそれがシンクロニシティって話か。
で、まあ、本編中では結局バキが敗北を教えたんですけど、
はいはいはいはい、うん、主人公がね。
けどそれ以外でも敗北を教えれる方法があるなと俺気づいて
すごい、ここまでで主題ですよ
気づいて
ほうほう、
これ視力検査、このね、まあさっきの話で言うと、ストイックでない人って本当に敗北を知らずに生きれるんですよ、戦わないから。
ああ、はあ、はあ、そうだね。だから 負けたらダメって言われて、じゃあ戦いませんっていう逃げ方する人いるよね。
そう、自分の学力より2段階低い高校を受けるし、
うんうんうん、
例えば仕事とかでも全力が必要なプロジェクトには望まず、うん、まあ絶対成功するでしょうという目標を立てたり。
ああ、ひろゆきだね。
ああ、まあそうかもしれない。
ひろゆきの生き方でそんな感じのこと言ってたね。
そう。で、まあ俺も結構まあそのタイプなんですけど。
ああ、ひろゆきとカウトはじゃあ敗北を知りたいんですね。
知りたいというか、まあ知りたくないから。
あと3人必要。
あ、まあ死刑囚になるためにはね。
うん、
ですけど、視力検査はね、俺最近視力検査受けたんだけど。
はいはい。
もうその、何敗北を知るじゃん。あ、見えませんが絶対あるじゃん。
あ、いつかはね。
そうそうそうそう。
うん、そうだね。
ここで俺やめときますっていうのあれないから。
はいはいはい。あ、まあ、そこまで、まあ、学校の視力検査だと結構全クリする子いるけど。
え？
多分、なんだろう。そこまで細かくやんないから。
あ、そう、あ、そうか。1.0 出たら OK みたいな感じか。
はいはいはい、はい。
あ、俺目悪すぎて、その感覚
なかった。だから、精密なのを受けたんだね、かなり。
受けた。
あ、ほうほうほう。
その話をします。
バキとか。
バキ、いや、バキ、めっちゃ好きなのよ。
世界中、カナダとか出てきましたけど。
最強死刑囚編一番おもろい。
マクロからのミクロですね。はい、
先週、2回前のアバラヤで話したんですけど、うん、ICL っていう視力を矯正する手術を受けたいという話を2週間前にして。
ICL ね。うん、なんかこれ、本当に、俺らが思ってる以上に主流らしいね、今のね。
ああね。
なんかまた常禅寺ジャズフェスの話になりますけど。
なんで奪い合うんだよ話題を自分の綱で。
仙台城跡登った時に結構ボランティアが軸なんですね、はい、このジャズフェスの運営って、うん、当日のボランティアの子たちが結構僕らのこと知っててくれて、あーみたいな、写真撮ってくださいみたいな、中に混じって全然俺らのこと知らない子がいて、うん、あんたちなの
失礼
ちょっとデフォルメしてますけど、
せいというかまあ陽気な気さくな人がね、
なんでタイマーしょってんの、受ける爆弾みたい、爆発すんの、はいはい、へーみたいな、そう、へー、へー子がいたんですけど、
あれやだったね。
そう、その子がカブトがね、
うん、
なんでだっけ、なんでその話になったんだっけ、これまた
分かんないけど、それのその子に言われた第一声は、うん、なんで目つぶってんのって言われて、
あ、ブレ、
目つぶってないのに目つぶってんのって、まあ、仮面見はつけてたんですけど、
目つぶしてやろうかと思いました、
思った、ありがとう、
うん、そっちは思わなくていいよ、買うとか思ったら好感度下がっちゃうから、
あ、
そう、買うとか言われて俺が怒ったという構図が一番いいから、 あ、ね、あ、これ打ち合わせとけばよかった、
はい
はいはい、
でその目が悪いからねみたいな話からの、
あ、そんな子、あ、そうか、眼鏡かけてるん
で、ね、そうそうそう、で、うん、そういえばICL、 まあ、なんで言ったか分かんないけど、
うん、
ICL 手術を検討してるんですよってその子に
親切だな、そこまで教えてあげるの、その子に
言おうと思ったけど、はあ、ICL ってまだ市民権得てない言葉だろうから、分かりやすく言い換えて、はあ、レーシックを受けようとしてるんですよって言ったら、
優しい、
伝わんなかったんだよね、
はいはいはい、学のない子なんかな
って思ったら、その2秒後ぐらいに、はあ、ICL 的なことですかっていう、
あれびっくりしたね、
俺の気遣いの逆だけ知ってるみたいな、
ね、レーシックがもう古い技術なんかもしれないよね、
本当にそう、
はい、
びっくりした。
その何日か後に松丸亮吾くん、
あ、そう、リドルのね、
そう、リドルというか謎をかけ、謎解きのね、
はいはい、
が ICL 受けたって言って、あ、若い子ではもうおはっさとかでもやってんのかもしれないな、ICL、もしかしたら
そんな軽々しく扱われて
るやるんじゃない、その朝のおーはー、木村昴です、いやー、ちょ、昨日 ICL やりまして、じゃ、その最初のお話で言ったんかもね、
はい、
ICL って何みたいな、
あ、そんな、うん、ICL 番組なんだ、
つかみで、
それ
これね、そうだから主流らしいですよ、うん、実は。
で、あばら屋で2週間前に行ったのは、その目が健康かどうかの検査をして、
うん、
で、健康だから受けたければ受けれますよというのが言われたっていうのが前回なんですけど、
はいはいはい、
なんか分かんないけど、じゃあ受けようと思って受けることに決めまして、
いや、まさかね、
これ結構俺にない判断だね、
いや、ラジオの話題のために受けに行ってると思ってますよ、みんな。
確かに、アバラヤ2回分ね、
ああ
、その健康診断のとこね、
そうそう、ネタ作りでね、まさか受けるとはね、
そう、
そんなネタないの、
受け、まあ、
受けって
言われてた、いや、俺も冷静になると
若いな、
まあ、受けることになっちゃしちゃって、
すごいね、
うん、なんで、さっき今週行ってきた検査が、
うん、
まあ、ざっくり視力検査をして、目に入れるレンズの度数を確定させるための検査。
そう、目にレンズ入れるんですよね、
目の内側ね、コンタクトレンズより一個内側のとこに入れるらしい。
ひー、ひーだね、
うん、妹にこれ言うと怖くて気絶するから言わないでっていう。
いや、そうだね。それをお兄ちゃんが受けようとしてるわけだから。
そう。
いずれ私にもって思っちゃう。
いやいや、別に強制しないけど。
いやいや、思うよ。
で、視力検査に行きまして、うん、これ結果から言うんですけど、マジで2時間視力検査してました。
すごいね。
マジ。
いや、信じる信じる。全然信じる。全然信じるよ。だって未知だもん、ICL が。だから、小学校とかの視力検査とはもう比べ物になんないですよ。
ああ、そう、
うん。
あ、でも意外と、そんなすごい機械は使わなくて、
うん、
座って、で、まあ、検査員さんが手元のリモコンで、うん、上下左右を出せるリモコン持ってて、
あれをひたすら2時間
まあ、結果そうなったんですけど。
地獄なんだけど、で、その、精神力も試されてないその手術における。
いや、本当にそうかも。
そんぐらい辛いんかな、手術。なんか、痛さとかはない代わりに、精神力が必要な。28時間何かかかるみたいな。
10分。手術は10分。
包茎手術と一緒じゃん。
12、
3分ぐらいでしたよ。
へえ、カウントしてね。
普通にスーパーみたいな有線流れてる部屋でやったよ。
やだな。安心するかな。
ああ、やだったね。普通に、ただ目の上にタオル置かれた状態で、俺が見ないという契約のもとやってたからね。普通についたてとか立ってほしかったの、
うん。
そんぐらいのもんなんだろうね。
そう。そうそう。で、手術は10分なんだけど、2時間の視力検査をしてて、
うん、
まずは裸眼で測ります。
はいはい。もう、負け戦ですよ、こんなもん。
そう、う
ん。
敗北を知れてしまって。
ああ、敗北知りました。伏線回収だ。
まあ、視力俺、0.05 なんですよね、裸眼だと。
敗北だろ。
だから、1個目も見えなくて、
はいはい。
ですごい、どでかい。
大敗北じゃん。
どでかい輪を見せてもらって、下で、はいはい、それで終わり。右目左目は終わり。
あ、そうなんだ。
うん、で、裸眼編は終わりなんですけど、その後に、
新章突入
検査メガネ編に入って。
検査メガネ編。
わかるかな、その、まあ、メガネを渡されて、
うん、
で、目のとこにレンズをカチャカチャカチャカチャって入れたりすることで度数をもうその場でちょっとずつ変えれるみたいな。
あれだ、トイストーリーで、うん、ウッディを直す時の職人のおじいちゃんがメガネかけて、うん、のレンズがシャン、シャン、シャンシャンシャンシャンっていっぱい出てくる。あれ。かっこいい。
あれかけさせられて、片目はなしに閉じて、
はいはい。
あ、まあ、黒い、シャットアウトレンズみたいなのをガチャってやられて。
はいはいはい。眼帯みたいなね。はい、
で、片目に、その、この度数のレンズを入れるとどこまで見えるかという検査。うんうん、
はあはあ、なるほど。
で、これもま、段階を踏んで、やっぱね、ICL は、俺結構普段の視力検査とかだと、もう、いいじゃん。そんな精密に結果出なくたって。
まあね、免許返納しなくていいレベルかどうかぐらい。う
ん、小学校の頃とかはなんならその、何、早く、諦めることがかっこいいみたいなとこもあったじゃん、あれ。その、
まあ、
ね、間違って強制終了じゃなくて、
うん、
もう何も見えません。
いや、そう、A がつまらない時期あったからな。
あ、そうそうそう。
AD みたいになって、うん、もう不遇な少年になりたかった気持ちはあるね。はいはい、
けど、今回はさすがにそのレンズって一回入れたら一生持つんで、さすがに、その精密にやってほしいと思ったから、う
ん、はいはいはい、
もう全部正直に言って、
うん、
だからプラス 0.5 の度数のメガネのレンズを入れた時に何まで見えるかっていうのを繰り返しやって、
はいはいはい、
でもそれもキリがあるんですよ、結局見える見えないで終わる話だから、
うん、
あ、でもそれで言うと、
うん、
なんか俺結構見えません連発してたんだけど、
はいはい、
その運よく当たっちゃったら嫌だから、
はいはいはいはい、そうね、
なんかぼんやりでも言ってくださいっていうタイプ。
はあ、なるほどね。だから、俺らの見れないよ、うん、見えないよ、信用してないんだね。
ああ、そうだね。
うん、
なんかそこで嘘つかれるというのも嫌なのか。
はいはい。だそこの価値観のすり合わせだ。
そう、
はあはあ。
それも結構珍しくて、でも俺はそれをまあ、ちゃんと大人だから飲み込んで。
大人だからというか、すり合わせですよね。
まだ最低限あれだね。右、上、左じゃなくて、右に見えます。
ああ。
とか、まあ、その一応、医師としてはそういう伝え方。
アキネーター的なね。
ああ、そう、
やや当てはまるみたいな。
をやってたりして。でもそのメガネのレンズを変えながら、どこまで見えるかチェックも、
うん、
まあ、30分かかんないで終わる。
ああ、それで俺2時間かかると思ってた。もう無数にやって。
これは大丈夫。で、次が、これとこれどっちがよく見えますかっていうのに入ったんですけど。
なんかフレンドパークみたいな。あの競技に入ったけど、
プラス 0.125 のレンズをカチャって入れて、うん、はい、これが前者でそれ抜いたら後者あり、こっちなし、どっちが見えますかってやつ。
0.125 VS 裸眼ってこと？
いや、だからまあ最低限の補正はもうとっくにかかってて、プラス 0.9 とプラス 1.0 だとどっちがよく見えますかみたいな質
問。ああ、まあそうか、トーナメントで戦わせていくのね、度数同士、ね。
ああ、そうそう。
ああ、だから戦い方が違うんだ。
うん。
1個ずつの見え方の個人戦が最初で、
はい、
次が対人戦になった
のね。ああ、まあそうそうだ、比較で戦うっていうのになったけど、はいはい、それも言ってくれたら、俺もなんか、これが 0.9、これ 1.0 ですって言われたら、なんか 1.0 に偏ったりすると思うんだけど、
はいはい、
これとこれって言われると分かんないの、どっちが度が強いか。あんまり
あえて数字は隠されてるんだ。
そう、ブラインドテストみたいな。
ブラインドテストですって、皆さん。かっこいいブラテス、
ブラテスやられて、
うん、
でそれもなんか隣のおじさんとかも検査してるんですけど、
はいはい、
結構すぐ諦めるの、どっちも一緒っすねとか言うの。
あら、よくないこれ。
だから、まあ、それを言ったら早く終われるんだろうけど、俺はそういうところをすごい真摯というか、
真面目に向き合うから。さっきあんなこと言われてるしね。
ああ、そうそうそう。
もうぼんやりでも見えたら教えてくださいって。
から、ガチャって入った瞬間に目つぶるとこっちの方がよく見えるんですけど、目開けてるとじわじわじわと交差の方が良くなってきますね、みたいな。
極端だな、ジジイとカブト。
いや、そう、本当にそうなんです。
間が欲しいな。
嘘はつけない。でもそれを解釈して、うん、あっちで進めてほしいと俺は思って
る
の。
まあね、うん、そのあっちも何人も患者さん見てるから、
そうそうそうそう、
勝手に当てはめてほしいよね、うん、他のサンプルに。
けどその検査員さんもすごいかっこよくて、
うん、
その何回もだから一回外見ましょうみたいな。じゃあビル、そこ11階なんですけど、そのビルからの景色はどっちがくっきり見えますか。
あ、
一回後ろ向いてくださいって言って後ろ向かされて、後ろはビルなんで、
はあはあ、
で窓から見て、ちょっとビルだと正直こっちの方がシャキッと見えますねみたいな、
はいはい、
けど文字がよく見えるのはこっちですね、
は
あ、でこれ1時間以上やってた。
いや、そうだろうな。だって組み合わせ無限大だもんね、うん、左右で、しかも1と 1.2
あと乱視、軽い乱視、なんか近視の別にその物がぼやけて見える乱視というのもあるんですけど、
物がぼやける
乱視、目悪い人で、その乱視矯正レンズもちょっと入れた方が見やすいですかとか見づらいですかとか。
そっか、それもあんのか。
そうそう、
そのバージョンがあるだけで倍になるもんね、うん、やること。そうなの。へえ。
とか一旦両目で見てみましょうかとか。
うわー、これ以上出さないでほしいアイディアを。
とか瞳孔を開く薬をさせて、瞳孔を開いた状態でも一応もう一回やりますとか。
やりすぎやりすぎ。
いや、そうそう、本当に
やりすぎ。薬出てきた。
あれ、な
んか何それ、瞳孔を開く薬。
あれ、目薬させたら、
え、じゃあもう死体役の時とか刺したらいいね。
ああ、
瞳孔開いてる。
いや、そう、
あ、刺してるかもね、本当に。
で、やっぱ俺がね、明らかに長かったね、隣の人とかと比べると。
ああ、まあね、じいさんはキャンセル、うん、キャンセルで言ってたから。
だから、まあ、あれでも聞くのは面白い、隣の人が、
うん、
そのやっぱじいさん、そこは ICL 手術もやってるし、
うん、
あの白内障のちゃんとした治療とかもやってる病院なんで。
なるほど、ハイテクじいさんなわけではなかった。
あ、そうそう、若者も老人もいる。
ああ、なるほど、普通眼科だもんね、
うん、けどやっぱ老人、おじいちゃんとかは、
うん、
その結構敗北を知らずに生きてきた老人なのか、
うん、
なんか泣き出しちゃった人とか。わかりません、わかりません。
そこで
なんか普段の視力検査はね、
うん、
なんか飴をくれるの。その何回も連続で分かりませんが出たら、
うん、
一旦グッと下げて分かる問題を出してくれる感じがあるの、
うん、
けどその病院は本当にキワッキワを攻めるから、
はいはい、
分かりませんが8連続とかで出たりするの口、
はいはいはいはい、
多分それに耐えきれなくて、
分
かりません、分かりません。
弱いね、おじいさん。
おじいさんは弱い。
いや、か、もう、コップが満杯な状態で眼科に来た可能性も、最後の一滴。
あるけどね、離婚になる、発展する前の喧嘩みたいな。
そうそうそうそう。ええー、泣いたおじいさん見たくないな。
見たくないし、逆サイドでは、その、おばさんとか、
はあは
あ、今まで口のうまさだけでやってきたタイプのおばさん、激力じゃなくてね。
好き勝手言うなよ。
が、その人の良さからさ、多分分かりませんで、ね、乗り切ってきたタイプ。見えないものは素直に。はい、
まあ、普通そうですよね。
けど、まあぼやぼやでも言ってくださいって言われたから、
うん、
ああ上と下どちらかなのかは分かるんだけどみたいな。
あ、もう兜の未来じゃん、兜の未来おばさんじゃん。
でもそれは俺も通った道、
うんうん、
分かる、上か下かに見える。その視力悪い人が、
うん、
あの上が空いてる丸を見るとね、
はいはい、
見えるんですよ。
説明してるからいいよね、うん、そのお医者さんの望み通りというか。
うん、けどその後も全部なんか一個言い訳が入る、うん、あー全然見えない、恥ずかしい。
あ、そうか、そこがいらないのか。
そこいらない。あ、恥ずかしいけど、ちょっと待ってください。あー、見えない。 とかちょっと待ってくださいね
いいな、なんかアイドルやってたかな昔、
あ、
ま
あ、
テレビ向きな感じ
確かに、ね、
全部口出して
ふーって言われそうだけど、
全員極端だな、全員の三角形の中心の間の人が欲しいな。
いやでも、いや、あそこ行くとね、
カブト寄りが2人いるけど
いや、ああなりますよと思って、
おじいさん泣いちゃったら検査結果にまた支障出るから
確かに涙ありって書かれちゃうね。
いや、そうそうそう、それがあると兜にもアイディアとして、ちょっとじゃあ涙ありバージョンで
私のアイディアでやんない
っての薬も刺しちゃって
これで、まあトータル視力検査2時間と、うん、なんか手術同意説明書とか、
あ、はいはい、
一応採血したりとか、
普通腕、
あ、なんか注意取られた、あ、目の血だったら怖いね。
いや、連想しちゃいますよ、まあ、目頭かな言っても、
はい、知らんけど、
わかんない、なんか血管の集まってる、
で最後、まあ、医師の診察はマジで最後10分ぐらいだった。
まあまあまあね、
基本検査員さんの検査、
まあなんていうか数字が欲しいだろうしね、
うん、で医師は最後なんか目に光を当てて、
うん、
もうその拷問みたいな形でね、
拷問
拷問みたいな感じで目をまぶたを押さえられて
はい、はい、
その懐中電灯みたいな目に当てられて、
うん、
上下左右見てくださいっていう、
あ、まあ眼科っぽいね、
それで終わりました。
へえ、
だから来月手術を受けますね。
それ
我が1回分ゲット、話題
ゲット、だって1回分にしちゃ高いでしょ
まあ、あれ高いのよ手術
ねえ、
うん、
へえ、受けるか。まあ、俺も目悪いからね、ちょっと実は参考にしてはあります、ここ一連の話。
でも なんだっけ、視力 0.05 じゃないでしょ。
うん、いや、そう、免許は大丈夫なぐらいですよ、はいはい、
じゃあまあ両目で 0.6 以上だ。
はいはい、そうだね、はい、それは受ける必要ない。
うーん、
それでも受けたら世界は変わる、
変わると思うね。まあ 0.6 なら、
まあでもまだ下がる可能性があるから、
まあね、
今レンズ入れちゃうとまずいのか。
そうだね、それでせっかく 1.5 なっても、うん、まあ、1.2 まで落ちるかもしれないですね。
そうなの、もうレンズは変えれない。
基本変えないけど最悪取れる。
ああ、取って入れれる、また、
あ、入れれる。
すごいね、でも最悪なのか。
ああ、まあそう、そこがまあ一応メリットですね。 ICL のレーシックは今あるものをレーザーで削ることで矯正するから元に戻んない、はいはい、
なるほど。
けど ICL は隙間にレンズを入れるから、うん、その元に戻せるっていう。
そりゃあそんないい手術だったらレーシックなんて言葉を若い子に教えないか。
ああ、まあそうだね、選択肢にも入れてほしくない、ね、
もうだから昔の荒治療みたいなもんだもんね、レーシックってね。
まあ、いや、そうだね、レーザーで焼いた、
なんで削ってまで視力良くしたいのって子供たちは、
はいはい、
言って、俺らも、いや、そうだよな、そういう時代だったんだよ言うしかないもんね。
ああ、いや、本当にそうかもしれない。
へえ、ちょっと今すぐ皆さんレーシックって言葉使わないようにしましょう。
確かに、言葉狩りしよう、
言葉狩りしましょう。
はい、
AI 歌謡祭のコーナー。このコーナーは皆さんに文章をいただきまして AI さんに歌っていただいております。早速参りましょう。AI で、常禅寺ジャズフェスのパンフレットに載ってたバイヤー高橋の説明。
スペースの広報大使に就任、広報大使就任、嬉しい歴史あるお祭り、バイヤー高橋より年上。
続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。早速参りましょう。ラジオネームねるねるねるよさん、
お、毎週ありがとうございます。
3連続採用じゃない。
いや、そうだね、
すごいね。企画名、これは無印？U 印？何印？無印良品という言わずと知れた日本を代表するお店があります。衣類品から食料品、
あれ、
生活雑貨まで、
あれ、無料の読み上げソフトになった、
幅広く手掛ける無印良品、
はい、
そこで今回の企画は1問ずつクイズ形式で出題し、この商品は無印かノン無印かはたまた U 印かを当てていただくゲームになります。
はあはあ、
例題を挙げますと、 ハンガーにかかった2着の T シャツ、どちらが無印 T で U 印 T なのかという選択式のクイズから、保湿性のあるシンプルな水筒、この商品は無印 U 印、正解は象印。
象印。
お皿の上に乗ったチーズ、この商品は無印 U 印、正解は雪印。
雪印
という回答式のクイズまで幅広く出題できるかと思います。という、
はいはいはい、なるほどね。
多く正解した人には無印印の称号が与えられます。
漢字はどう書くんですか。
無印を知る師、師匠の師。
ああ、なるほど、
ね。無印印。
いいじゃん。欲しいな、その称号。
だからこの人は無印を知る人になりますね。
ああ、そうですね。
敗北を知り、無印を知る。
うわ、すご。
すごいです、ね。
いいな。俺、無印好きだからな。俺、結構分かっちゃう、これやられたら。
そっか、無印じゃないものは U 印っていう。
まあ、普通に、その、ね、ユニクロとか、アディダスとかは、まあ、U 印扱い。はい、
まあ、ユニクロも、なんか、無印一派みたいな感じしますね。まあ、
確かにね。
ああ、なるほどね。
うん。
カブト君は無印好きですか、
ね、俺好きですね。無印はなんか言い訳に使いやすいからね。
言い訳？
俺無印だからみたいな。その化粧水とかもさ、
はいはい、
あれ探し出すと切りないけど、
うん、
あれも無印だからって言ったらもうその評価軸から外れられるというか、そのアプローチと一緒。
アプローチと一緒。
アプローチもその、
また知らない例えが出ました。
セレブの中で100万の時計とか200万の腕時計とか競ってる中で、
うん、
あ俺もアプローチにするんですよって言ったら、うん、もうその競争から抜けれる感じあるじゃん。
まあね、今の人類の最先端っていう感じですかね。
そうそう、だからそういうね、そのレースには俺は参加しませんっていうのができるから無印が好き、はい、
ジョブズ的考えですね、
はい、
もう黒シャツとズボンが今の人類の一番ですって言ってるからね、うん、言ってはないんですけど
けどまあそう、そのようなことをね常に。
あ、なるほど、またいいのが出ましたね。
だから俺強いよこれ多分。
確かにね。ぜひカブトの蓄積チャンネルで、
はあ、やりましょう。みんな呼んで、
みんな呼んで、ありがとうございます。
ありがとうございます。続いて、一回休みさん。企画名、グリーンバックで遊んじゃおう。
おうおうだ。
スケスケグルメ、これなんだというタイトル。
はあ。
以前、高橋さんがグリーンバックの前でずんだ餅を食べた際。
はいはい。
ずんだ餅が黄緑色ゆえに黒巻き合成でスケスケになっていました。
仙台引っ越してきてすぐ撮った動画ですね。うん、
これを利用して、わざとグリーンバックの前で黄緑色や緑色のものを食べ。
はいはい。
何を食べているのかを当てるクイズをしてみるのはいかがでしょうか。
いいね。
色の縛りが適度なヒントとなり、推理が楽しくできそうです。
はいはいはいはい。
最もポイントを獲得した人、つまり最もグリーンバックを楽しんだ人がグリーンバックで遊んじゃおうとなります。
ああ、いいですね。このネーミングも懐かしいね。
おうね。
おうの方ね、
グリーンバックでスケスケになるメダルが授与されるとなおいいと書いてました。
なるほど、ね、
以上。
一回さんもこのネーミングにつられて応募してきた感ある気がするな。一回さんあんま送ってないもんね。
確かに。
別に。あ、これは面白い、
ね。これめっちゃいいよ。
うん。うん、これしょうもないんですよ。何も画期的じゃないですよ、正直。別にただ緑のもの集めるだけだから。
はいはい。
ただグリーンバックあるあるといい味出してますね、
うん、
でこれをやるにはまあ生でやるんだとしたらグリーンバック部屋が2つあるといいね。
ああ、そうだね。そこ実物を見ちゃいけないから。
そうそう、リアルタイムでグリーンバック透けさせれるから、うん、OBS とか使ってそんなやっても面白そうですね。
確かに。
映像にしてきてもいいけど、
ちゃんとクイズになりそうでいいね。
そうだね。いい
当て、まあ、どっちもいいね。その当てたいという気持ちもあるし、うん、当てさせたくないもう楽しそう。
私物食べれる企画だから、カブトさんこれ。
そうそうそう、それ言わないようにしてたから。
これ採用です、多分。
荒らさないでよ、
カブトさん。採用させます。
ありがとうございました。
続いて、ラジオネームひーちゃんさん。バイヤー高橋チャンネルダービー。バイヤー高橋チャンネルにアップされている動画を題材にしたレースを何回か行います。レースの内容は逆翻訳のうち意味不明な言葉が早く出る動画はどれか、いや RTA で観光カテゴリーが早く終わったのはどれかなどです。全レース終了後一番多くのポイントを持っていた方が優勝です。
あ、優勝か。優勝、知ってる言葉だ。
最近ちょっと名前つけるの流行ってるからね、来るかと思いましたけどいやこれいいですよ。なぜなら前回送ってくれた牛乳さんの
牛乳、
意味不明な言葉ができたら出たら即終了、
はい、
バズったね。
ねえ、あれは牛乳すごいよ。
うん、そうだ。俺も目をつけてたけど、それやっぱり した方がいいよって
。はいはいはい、ね、後押し。
したことですぐやったからね。はい、そのやっぱりイベントが明後日、明日、
はい、
あるんですよね。イービーンズで。
はい。
それの準備で慌ただしい週でしたから、これはありがたかったですし、うん、 これのいいんじゃない、意味不明な言葉が早く出るダービー、みんなでどうだどうだって聞きながら逆翻訳を聞くみたいな、
はいはい、
って出たらゴールだから、だからなんかこれも面白そうに見えた時にさ、
うん、
逆翻訳もやっぱり二次創作フェーズに入ったなっていう感じが
ありますね。ああ、なるほどね。はいはい、う
ん。あんなに面白くなると思わなかったし、俺も作ってみて。
うん、ああ、はいはい。
そう。だし、第2弾を出したんですよね。
うん。ああ、出してた。
こう、1回は耐えられるんだけど、
だけど
2回出たら、
友達に言うような口調
で。
っていう、
そのパッケージめちゃくちゃ汚いんだけど、ただ面白さを追求したらこれ面白いんじゃね、はいはい、って俺が急に思って、ジャズセフェス終わって急いで帰って、作ったんですよ ね
間に合った
間に合ったね。それもバズったし、すごい、
うん、
俺もすごい。ありがとうございます。
ありがとうございました。さて、採用はありますか、高橋さん。
あれ、もう一個ありませんか。
うん、
自分で採用したカブトさんのがあると思うんですけど。
ありました、ソウゴさん。
危なかった。
よかったね。
被害者になるとこでした、ソウゴさん。実は、
街中ボインビンゴ、
ボイン
ボイン、街を歩きながら 5×5 のビンゴカードを埋めていく企画です。
ああ、母音なら簡単に埋まりそうだけどな。
先にビンゴした人が勝利で、ビンゴカードのマスには2文字から5文字の母音とんの言葉が記載されており、
うん、
例えばあいうう、とか、
はあ、はあ、なるほど、
いいんとかっていう母音だけがそれぞれ書いてるんで、
あー、なるほどね。
それにマッチする言葉を見つけることでそのマスを埋めることができる。
韻を踏むということね。
あー、まあそうだね。
母音というか、はいはい、はい、あいううだったら、
カリブーとか、
あ、カリブー
とか、そういう
カリブーじゃない。
まあまあカリブー、
カリブーってなんだっけ。
ね、
ささし、違うな、
紙くずとかあった時に、
あ、
そういう文字が、
まあ、ちょっと強引だけどね、
まあ、紙くず回収しますっていう看板とかがあったら、
はいはいはいはい、
取れる。
なるほどね。これは俺もカブトも違う得意さがあるからね、
うん、
俺は不意にダジャレを言っちゃうことがあるんで、
はい、
多分
なんだそれ。
いや、なんか
不意にダジャレを言っちゃうことがある。
そうそうそう、なんかたまにあるじゃん、会話してて、ああ、それダジャレになっちゃってるね、
はいはい、
俺めっちゃ多いんですけど、
うん、
多分無意識に母音のみを拾ってるんですよね。はいはいはい、それで耳障りのいい言葉が降りてくるというか、うん、だから得意だし、カブトはラップやってるから得意だし、
はい、
俺いいね、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
というわけで、カブトさん、採用ありますでしょうか。
街中母音ビンゴと、
はあ、
グリーンバックで遊んじゃおう、スケスケグルメ、これなんだです。
おめでとうございます。やっぱグルメってついてるとカブスさんね、もう脊髄で採用しちゃいますね。
いやいや、脳で採用してますよ。
お腹で採用して
ますね。お腹でね。高橋さん、採用ありますか。
意外だったな、カブト採用しないの。無印、有印、何印、
ごめん、お腹いっぱいになっちゃって、
とバイタカチャンネルダービー、あ、全採用だ、
すごい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
なんかだから今いい波が来てるね。来週も募集しております、集え。
生活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話、カブトです。お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です。お願いします。
あばらや204室 R、
エンディングです。
ソータです。コウタコイカさん、
コウタコイカさん、おー、コウタコイカさんだ。なんか全然文字が浮かばなかった。アルファベットだね。
そうそう、 K だけ大文字にしてくれて。
3K じゃん。
3K です。
きたね。
きつい。
なんだっけ、
臭い、
怖い、
臭い、そうです。高橋さん、カブトさん、こんばんは。
あ、こんばんは。
ジャズフェスでお会いした興奮冷めやらぬままお便りをお書きしています。
おー、あんなかん誰かか、結構いたからな。
こういうものは鮮度が大切だと僕は思っていますので。
はいはいはい、この後聞けば誰かわかるかも。
本題です。僕がジャズフェスで高橋さんにお会いした時に猛省していることが一つあります。
ほう。
それはカブトさんの顔を見てしまったというものです。
あ、じゃあそうなのよ。ということは2日目だね。
うん。
1日目は RTA 撮影してたから仮面つけたんですけど、はい、2日目なぜか仮面をつけてない男を引き連れてたんですよね、僕はね。
いやいや、そう、さすがにね。
あれ、なんで実際つけなかったの？まあ、当たり前のことを聞いてるかもしれないけど、改めてね。
その街の治安を乱すかなと思って。
ああ、そうか。
はい。
だから、カブトの中ではカメラ回してるがあったらセーフとか？
そうだね。まあ、言ったら、
ボーダーが。
それもギリでしたね。カメラは合わせてる、あ、1日目、
うん、
もう、運営の人がついてきてくれたから、
うんうん、
つけたが。
あ、2人っきりカメラ回しだとちょっと微妙
だと、その街の治安によるかな。
街の治安によるその、寄ってくる悪い奴らが
壁に。寄ってるかね、その、警察が活発に活動している地域だと、
は
あ、普通に止められるんじゃないかっていう気持ちもある。
あ、まだ全然じゃあ、あなた仮面と共に生きてないんだね。
そうだね、そこまで
行ってない。ラファエルさんとかみたいにね。
あ、ラファエルは普通にあれで街歩いてるんだっけ。
まあ、撮るときはそうですよ、絶対一人で、ね。
はいはいはい。普段は
わ、それは、
わかんない。
俺全然見てないからわかんないけど。
ということで、
ラファエルさん、
ラファエルさん
どんな動画出してるんですか、ラファエルさん
じゃなくて、コウタコイカさんが、
コウタコイカ、
高橋さんの口調から深く考えずについ好奇心に任せて近づいてしまいました。
近づいてたんで、その日はみんなを遠ざけようとしてたんですよ、うん、頑張ってね。
高橋さんがカブトさんの顔を隠した時に全てを察し、自分がしたことの後悔が湧いてきました。
あ、じゃあもう普通にやっぱり素顔を見てカブトだと分かるんだね。
まあそれはね、
うん、
顔を隠したいから仮面をかぶっているのに、それを外した姿を見ようとするとは大変申し訳ございませんでした。
とんでもないことだこれは。
この件についてお返事いただけると嬉しいです。
あ、
またブチギレているなら公開収録で直接謝らせていただければ幸いですと。
まあ、本当に反省してるならもう二度と目の前に現れないでほしいですけど、
うん、だからもう謝ってください。
遠くでね、
遠くでね、
うん、
顔の造形がわからないぐらいの距離で謝ってください。
いや、そう、 E-Beans でやってる時に仙台駅で謝ってください。
はい、
そう、会場が見えますからね、うん、微妙に仙台駅から。
そうそうそう。
いや、とんでもないやつがいたもんだな。
お、でもちょっと最後見て。
ん？
また勝手ながらこれからもお二人を応援させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ちょっと反省の色見えない
です、ね。あららら、俺はこれで許そうとしたのに。
あ、そうなの？
うん。
どの部分が？
だから二人を応援させていただきたいの期待が、期待を込めるの期待に誤字しちゃってる可愛さとかね。
これ誤字なのかな？
いじってんの？
お期待くださいっていう私の応援に。
あ、じゃあ許さないわ。まあちょっと公開収録来ていただいて次第ですね。
でも来るなって言ってんだ俺は。
俺はそこまで言ってない。
来るなって言ってる。
なんか俺より怒ってくれてる。
いや、だけどこれの更新が公開収録の後だから。
あ、そうだった。
こいつは来た後にああまた来ちゃったってなる。
確かに。あ、来週もじゃあお便りくれそうですね。
え、カブスさんは仮面つけますか、公開収録。
つけますよ。
そこは大丈夫なんだ。
当たり前じゃん。
カメラ回ってないけど。
カメラ回してよ。
回さないよ。
え、テープ回してよ。テープ回してへんやろな。
回しませんって。だから回しませんって、まあ、本当に回さない予定ですね。
あ、テープはね。
うん、テープも iPhone も。
はいはい。
ああ、そうか。全然どうなんですか。俺は正直言っていい、大丈夫だと思うんですけど。だって、
うん、
正直わかるよ、あの部分だけ隠されても。
なんでそんなこと言うの。
兜見て、ああ、もうこの人だろうなって。全然で、俺の隣にいるっていうのもあるし。
いやいや、だからそうそうそう、なんか顔単体だったら俺いけると思うんですよ、まだ。
まあ、あと確かにね、みんながさ、
うん、
メガネなんでかけてるんですかっていう人結構いたじゃん。
はいはい。
俺、メガネのせいで仮面あんま意味ないと思うんだよ、
ね。ああ、逆に？
そう、仮面の一番大事な真ん中の部分に、うん、いつものものが乗ってるから、
はいはい、
仮面なくなったとってなんとなく想像できるぐらいしか隠してないというか、このメガネの部分が、
ま
あ
ま
あ
ま
あ、あの、無効果だとしたらね。
別に目玉のみ。
そうそうそう、目玉と周りの皮膚の色のみ。はいはい、でもそれは推測できるし、皮膚の色は。
まあ、姿勢とかは、俺の中で、その姿勢とか歩き方とかにもあると思ってるんですよね、一応。
は
あ、
は
あ、その風貌の感じ。
ああ、なるほどね。
だから、まあその ICL 手術で、メガネの自由度が増すので、
うん、
まあ、それで何か変わるかもしれない。
まあでも仮面はつけないですからね、おそらく。
あ、普通に歩くとき、
うん、
はそうですね。タトゥー彫ろうかな、仮面のタトゥー。
仮面のタトゥー。
仮面の形に顔にタトゥー彫ったらさ、
うん、
その警察も通報しないでしょ。仕方ないから。
通報しないけど、なんかドキュメンタリーはつきそうだね。取材が。
いいこと？
なんか急に判断を間違った男として今までは聡明だったのに、
そうだけど
急に判断を切った男。
まあちょっと、
まあまあ、僕は許します。
来てください、コウタコイカさん。
はい、コウタコイカ、
はい、
誰だろうな。いたな、面白がって
ね。まあ、うん、当日わかるか。
はいはいはい。ご家族とかもいたもんね、結構ね。
うん、ね、あれ嬉しい。
お手紙もらいましたよ。
いいな。
くまっけジャパン見に行った時に、 終わった後すぐ、あ、高橋さんですよねって言われて、その2日目はどこに行くかもう記してたから、
はいはい、
あれ見て急いで来ましたって言って、でお手紙くれて、その間に熊木ジャパンどっか行っちゃって、おい。
まあでも結局ね、連絡ついたからよかった。
あ、そうそうそうそうそう。ありがとう
ございます。ありがとうございました。ふつおたもう一つ、宗像と間違えられるあいつさん。
はい。
僕は9月14日土曜日の仙台 E ビーンズ公開収録に大学の夏休み期間を利用して参加します。
まだ休みか大学って、すげえ。
許せないよなマジで。俺らもそうだったけどさ。
俺らもいただいたからね。
60日とか休んでんの。
そうだね。そんだけなと、そんなにあったっけ。
いや、ね、ないと思うけど人から言われるとムッとするよな、ね、
だって4年間で何ヶ月あんの。
マジで
夏休みだけで8ヶ月ある。
うん、
で冬休みも同じぐらいあった。
あるあるある。
16ヶ月
もあったら、住んでいるところが
皆さんの想像で補填してください。今の結論は
住んでいるところが京都なので。
そうなんだ。宗像、
そう、これまで対面イベントの参加は難しかったのですが、
ああ、
今回ようやく参加できることになってとても嬉しいです。
嬉しいね。東京じゃなく宮城にしてくれた
ね。お前の努力。
お前の努力、それは当然すぎて言わないけど。
お二人に質問ですが、まだふんわりとしか考えてないけど、うん、いつか対面イベントでやってみたい企画はございますか。
いっぱいあるんですよ、実は。できないと思ってメモはしてるぐらいですけど。なんだろう。だから10周年じゃない、10年目突入特別企画で撮った、再利屋式、
あ、はいはいはい。
あれはあの蔵だけじゃなくて、なんかそこら辺の地域全部が、集落みたいな、環境なんですよね。はい、そのすごい建物も良くて。あそこを借り切って、逃走中
だ。
戦闘中やりたいね。
いや、まあ、まあそうか。
そう、あの感じでの戦闘中には狭いか。そうそうそうそう、やりたい。
歴史的遺産壊れるやろな、たくさん。
やりたいけど、俺らが2人でしょ、
うん、
でお客さんの方が多分多いでしょ、
はいはい、
この人数比の場合、どっちがプレイヤーになる。
確かに、これ俺ら鬼になっちゃうんじゃない。
忍び
つまんない。忍びね。
忍びか。
戦闘中はそうか。
まあ、忍びも楽しいか。
まあまあ、確かにやったことないからさ、どっちも。
うん。顔真っ黒にしなきゃいけないですよね。暑いですよ。
ああ、そうか。
はいはい。
涼しい時期に。
お客さんらに GoPro 持たせて。
はいはい。
ちゃんと喋ってくれるかな。
確かに。そのミッションとかちゃんと声に出して読んでくれるかな。
いや、みんなで参加とかしちゃダメですからね、皆さん。誰かはサボらないとダメなんですよ、ミッションって。そういうキラーがいないと。
確かに。
そうそうそう。みんなで切られたくないから参加とかダメですからね。うん、一人一人指名するか。あなたは鈴木拓。
はいはいはい。
あなたは、すがちゃん最高ナンバーワンみたいな。
粗品を救って、なんであいつっていう、
ね。27時間テレビのね、名場面ですけど。とかね、
うん、
俺はそれがありましたけどね。カブーさんは？
俺、カブーさんは、まあずっと言ってますけど、フリーマーケットやりたい。
やっていいよ、これ
繰り返し言いますけど。あ、で、俺の中で、その、はあ、10月に東京でも公開収録をやってるんですけど、はいはい、チケット完売してるんですが、
うん、
そこでやろうかなと踏んでいて、
勝手にやればって言ったはいいものの、まさか自分のイベントに絡められると思ってなかったですけど、
だからこれはちょっとどうにか兜の交通費を補填しようフリーマーケットという名目でね、
はいはい、正直仙台東京合わせて、あ、こんなもんかっていう感じに収まってますか ね、 ね、今のところ。イベントってね、荒稼ぎできるとテレビ局を見てたら思ったけど、やっぱ箱選びをね、
そうそうそう、
うん、失敗して、やっ
ぱまさか
東京はもうちょっと大きくてもよかったんですね。
ああ、まあ今思うとね、
うん、
まさかみんな俺らが打ち上げのご飯代をお酒とかない店にしようか、
うん、
定食とかの方がいいもんねと言ってるとは思ってないんでしょ。
打ち上げ一発で飛ぶからね。その黒が赤になりますから。はいはい、はい、これ今危惧というか期待してるのは、うん、だからこのラジオだけでは言いますけど、宮城でメディアテイクの箱でもう一回やりたいじゃん。
あ、はい、
そうなった時に認知が広がったから去年より人数が多いのかどうなのかっていうところなんですよ、うん、減るのは勘弁とは思いながら、
はいはい、苦しいね、
まあ、自然の摂理ですから仕方ないですけど、100超えたらいいよね。
ね、
100超えてないんでしたっけ、実人数は。
結局実人数で80ぐらい。
いえ、最初の間違いに寄せるんだよな、俺らは。間違ってないと思わせると、
80人ぐらいが実際に来場されたんですね。
そうだね。まあ、それでもすごいですけど、400。
うん。
まあ、なんなら、あのキャパ160？
はいはい。
140ぐらいが後ろ潰さなきゃいけないから。ね、来たらいい。あ、まあ、そう思うと結構、まあ、ワンパン遠くないのか。
なくないか。別に2倍までいかなくてもいいっていう。
いいね。いや、 今んとこ時期がね、結構面白い時期になりそうなんですよ、ね。
いい言い方、ポジティブだな。
うん。まあこれもどうなる
か。はい、徐々にちょっと決まっていきます。はい、
東京の時ぐらいに発表できるようにしたいですね。ね、という感じです。
はい。はい。ふつおたは以上です。ありがとうございました。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄のメッセージフォームに URL をペーストするものなので、こちらから没入お願いします。さらに、X ハッシュタグあばらやで感想をお願いいたします。
お願いします。
あ、意外と告知終わり？これで。あ、で、ちなみに、次回あばらやですけども、9月14日に公開収録しました内容を放送いたします。
ああ、それでかいね。
放送というかアップします
。はいはい。だから普段とちょっと違う味を味わっていただけます。
うん、大失敗してない限りはそうなると思う。
ああ、そうだね。本当に触れずにカットしてたら相当おもろいね。
おもろいね。
そういう意味でも来た方がいいです。
ああ、そうそう。幻の公開収録になるかもしれないんで。
はい、ああ、まあ、遅いか今言っても。
いや、そうそう。
そう、それ忘れちゃうんだよな、むずくて。
で、まあ、10月19日に東京の公演がありますけども、まあ、今のところ売り切れてますので、まあ、もし頑張りたい人はキャンセル待ちちょっと見てみてください。
はい、チケット買ったけどキャンセルになっちゃうという人はちゃんと公式ホームページからキャンセルしてください。
確かに。
それ嬉しい。
もしあれだったらハッシュタグあばらやでキャンセルしましたって言えば結構入れ食いになるかもしれない。
確かに。それは俺ら怒りません。
怒りません。
ありがたいです。
だから一番親切なのは、ご報告がありますって言って、
はい、
9月27日13時に2枚キャンセルします。ハッシュタグあばらやみたいな。
すご。
たらもうその日販売開始再販みたいな感じ。
なるほどね。個人でそれができるチャンスです。
という感じです。
はい。
いかがでした今回カブさん。
いやーすごいグリーンバックに座って喋ってるんですよ今。
まあそうね、おまけ情報ですけど。
はい。
うん。
終わりです。
あら。
どうでしたか。
どうでした？逆にどうでした？大丈夫でした？僕のオープニングは。
まだ、
大丈夫ですか？
高橋さん、オープニングを振り返る率高いからな。本編だとそんなことはないのに。
ああ、そうか。
そう。
そうですね。大丈夫でしたか？
うん、大丈夫でした。
大丈夫ですか？
皆さんも大丈夫でした。ハッシュタグあばらやでお願いします。
お願いします。